毎年クリスマスには開かれるこのルカの一章ではないかと思いますけれども、この朝このところからお言葉通り好みになりますようにという、そういう題で御言葉をご一緒させていただきたいと願っています。私たちの主イエス・キリストは30歳の姿で突然ガリラヤの地方に現れたのではありませんでした。また普通の人と同じようにどこかの両親のもとに生まれて成長するに従って次第に神の子と呼ばれるようになったわけでもありませんでした。あるいは十字架というあまりにむごい死に方をなさったので、キリストの死後弟子たちによって神と奉られたわけでもありませんでした。イエス・キリストはナザレの町の一人の本当に田舎、言うならば田舎娘の胎に聖霊によって宿られる形でこの世に来られました。けれどもそんな話を誰が信じることができるでしょうか。こんな話誰にでも簡単に信じられるものではありません。けれども一番信じることができなかったのは誰かなと思うときに、それはマリアではなかったでしょうか。そうした視点でこの朝お言葉をご一緒したいと思いますが、最初にいくつかのことを確認してと思います。ガリラヤのナザレという町に住んでいたヨセフの言い名付けであったマリアに現れた御使いの名前はガブリエルでした。そしてガブリエルというのはこのルカの福音書の前半一章の前半の方を見ますと、エルサレムの神殿で祭司の務めをしていたザカリアに現れた同じ御使いでありました。19節にはザカリアに対して御使いは答えていった、私は神の御前に立つガブリエルです、あなたに話をしこの喜びの訪れを伝えるように使わされたのです。そしてマリアは御使いから生まれる子供について多くのことを教えられました。あなたが産むのは男の子だよ、大いなるものと呼ばれるでしょう、父ダビデの王座を与えられる、そして彼はヤコブの家を治め、その支配は永遠に続くことになるのだ。31節を見るとご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスをつけなさい、その名は優れたものとなり、その子は優れたものとなり意図高き方の子と呼ばれます、また神である主は彼にその子ダビデの王位をお与えになります、彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そんな御使いの言葉に、マリアはその言葉を受け止めきることができませんでした。それゆえにどうして、そのようなことになり得ましょう。34節を言いますと、 私はまだ男の人を知りませんのに。そしてこの御使いガブリエルはマリアに大切なことをこの後も告げていくわけでありますけれども、この御使いガブリエルは言うべきことをただ一方的に言って押し付けてっていう猿というようなことではありませんでした。最初おめでとうマリアっていう、主があなたと共におられますと語りかけられた後、御使いの最初の言葉の挨拶にですね、言葉を恐れて戸惑っている、これは何のことかしらと思い巡らしているマリアの様子を見ながら次の言葉を語る。そしてマリアがどうしてそのようなことがありましょうと疑問をの言葉を応答したときに、また励ましの言葉を、そしてマリア、あなたから生まれる子供はと、そのこのことを語っていったという。普通ですね、胎児としてお腹に宿る前にその子のことについて、私たちは性別さえも分かりません。それゆえに男の子なら太郎とつけようかなという、女の子が生まれたら花子にしようかなという、女の子だわ、じゃあ花子にというようなことであるわけでありますけれども、しかし、この時には名をイエスとつけなさい、まだ処女降誕ということがどういう意味かもうマリアは全くわからなかったでしょう。何が私の身に起こるかもわからなかったでしょう。そうしたことも信じられないその状況で、かなり詳しいことをマリアに伝えました。名前はもちろん、性別も将来どういう働きをするのかということも先に申し上げた通りであります。そしてそればかりか、その生まれる子はどんな存在なのか、神の一人を、神の御子、本当に信じられないようなこと、どうしてそんなことをマリアは受け止めることができるでしょうか、どうしてそんなことがありえましょうか、私はまだ男の人を知りませんのに。マリアがそのような応答をすることは百も承知で、御使いはその当惑するマリアに対してちゃんと答えを用意をしていました。36節を見るときに、ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありません。今年新しくこう教えられたメッセージでありますけれども、どうしてそんなことがありましょうという時に、本当にあの見てごらんなさい、エリサベツをということがどれほど皆さん、この若いマリアにとって慰めであり励ましとなったことでしょうか。第一コリントの10章の13節、第一コリントの10章の13節を見ますと、聖書は言っています。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えるように試練とともに何ですか、脱出の道を 備えてくださっていますと。この御言葉は真実だなと思います。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神様は真実な方ですから、脱出の道を備えてくださっている。あなたが必ず脱出できるように、あなたが成熟することができるように、私たちがその置かれた中にあっても神様を褒めたたえ、神様の栄光を期することができるように備えをくださっていると。それは聖書の中に存在する、私たちと同様に神を恐れ、神に従った人たちの姿、私たちが神を恐れ、神を恐れ敬う私たちがですね、悩む時に、聖書は、この聖書の箇所は語っています。あなたと同じような苦難の中を通った人がいるっていう、そうした存在を通してあなたは助けを受けることになるでしょう。マリアはまさにエリザベスがそうでした。ダビデが、私たちの人生の中で、あのエジプトに売られたヨセフが、あるいは三度主を否んだペテロ、いろんな存在があろうかと思いますけれども、神様は私たちのあった試練は皆人の知らないものではない、あなたと同じような状況を通っている神を恐れる敬う生徒がいるよっていう、そのことのためにも私たちは聖書を読む、聖書に聞くことということはとても大切なことではないかな、あるいは神を恐れる生徒から証を聞く、また私たちもそのように証をする、受けた神様からの恵みを証することがどれほど人々の助けになることかと思うことでもありますけれども、どうしてそんなことが、大丈夫だよ、エリサベスを見てごらんと、今目の前に本当に大きな壁を、本当に試練の中に何かを感じておられる方もいらっしゃるかもしれませんけども、主は大丈夫だよと、そしてメッセージをこの朝受け取らさせていただきたい、またそうしたところから脱出するためにも、私たちは神様が与えされている御言葉に聞くものであらせていただきたい。恵まれた女よおめでとうっていう、本当にいきなりの御使いの言葉でありましたけれども、御使いはと申しますと、本当にこんな人生経験の少ない、娘、若い娘にですね、こんな大事なことを語っても無理だろう、決して理解してもらえないだろうと、そうは思っていなかったようですね、マリアを信頼し、一つ一つ話を、会話を交わしながら、なんとかこのマリアが受け取れるように、まだ20歳にもなってなかったマリアでありましたけれども、どんな女性だったでしょうか。本当に結婚する前にですね、妊娠するという大変な重荷を負わせられる、できれば私ではなく他の人にお願いしてもらえませんかって言っても、本当に良い話だと思います。ここにまだ未婚の、ね、若い、姉妹たちもいますけれども、どうですか、恵まれた女よおめでとうって言われた場合に、あなたは受け止めきれますか。いえ、あるいはもう、お年を、ね、熟年に至られた方もいらっしゃると思いますけれども、 ザカリアの妻のエリサベツの身になってください、年老いてっていう。今突然恵まれた女よ、おめでとう。あなたは不妊の女だったけれども言われたら、しよう、感謝しますっていうことができる人は本当に感謝だと思いますね。戸惑うんじゃないでしょうか。でもこのマリアはですね、相手が見つかりであっても自分の不安とか疑問の気持ちをはっきりと見つかりに伝えることもできる女性でした。果たしてエリサベスの祭司ザカリアの場合はどうであったかっていうと、受け止めきれない、祭司でありましたけども受け止めきれないでおどおどして受け止めきれないので、ザカリアが、妻のエリサベスが男の子を産むということを受け止めきれるように受け止められないので、物を言えなくしてくださって彼が受け止めれるようにということであったわけですけれども、まあ、それは、本当に祭司ザカリアは熟年、本当にそうした中でどれほどそれはすごいことを意味しているのかっていうようなことで恐れたということもあるのかもしれませんけれども、いずれにいたしましても見つかりはワンパターンではなく、神様はワンパターンではなくて、その人その人を見てふさわしい関わりをなして近づいてくださるっていう、語りかけてくださる神様との対話が大切なんですよね。語りかけてくださる神様との対話が、私は今も神様が、生ける神様が皆さん一人一人に今語りかけておられることを信じます。その生ける神様との対話が大事なこと、それにいたしましてもここに描かれているマリアは本当に驚くほどに素直な人でありました。それともに勇気のある女性だったと思います。こんな大事なこと、自分の人生が全く変わる、突然ヨセフも知らない中で男の子、こんな大きな大事なことを自分で判断して決断することができる娘、ちょっと待ってください、カナに帰って相談しますというようなことではなかったんですね。そしてこのマリアは何よりも神様の目に留まった女性でありました。御使いが語った言葉はマリアが思い描いていた人生を、これからの人生を全く覆すものでした。これから先どうなっていくのか頭では到底理解できないけれども、マリアは何を信頼したかというなら、神様の恵みと神様の真実を信頼して受け入れるんですね。何も使うものはありませんでした。このことを、この私の言葉を受け入れたら大丈夫だから、毎年あなたの銀行口座には1億円ずつ振り込まれるから、やっていけれるから、どんなことが起こってもあなたの健康については生涯私が保証するから、一切何の病気にもなることはないから、なんていうことも何もありませんでした。掴むものは、見えるものは何もありませんでした。ただ 神様の恵みとご真実だけを信じて、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。何かを示してくださったからよかった。ヨセフとの人生を天秤にかけて、ヨセフと一緒に生きるよりもこの方が確実かもしれない私の人生っていうようなことでもなかった。全くわからない状況のままで中で、ですでもすごいことがあります。マリアはそのようにして神の真実とただ神の恵みを受け取って、お言葉通り神になりますようにと神様の約束を受け取ったんですけど、他にもですね、そのようにして生涯の大事な決断した人がいるんですよ。ご存知でいらっしゃいますか？マリア以外にもこのような人生の大事な決断をなさった人が、皆さんですよ。マリアと同じようにただ神の恵みと真実を感謝して、イエス・キリストを救い主としてお言葉通りこの身になりますように。皆さん一人一人は、私たちはそのようにしてイエス・キリストを心の内に迎えさせていただいた。何も信頼するものは神の真実と恵み以外何も信頼するもの、逃げるものはないにもかかわらず、御使いは、私は主のはしためですっていう、そのマリアの言葉を一言を待っていました。私は主のしもべです、お言葉通り好みになりますように。そのマリアの言葉を待っており、そしてイエス様はそのマリアの告白に基づいて聖霊によってマリアのうちに受肉されました。胎に宿られました。キリストは私たちのうちに来てくださいました。そしてマリアはイエス様がこの世に来られるためになくてはならない重要な役割を担うことになりました。お言葉通りこの身になりますようにということを通して、イエス様がこの世に来られるためになくてはならない重要な役割を担うものになりました。そして私たちは、私は主のはしためですと、その告白を通して誰かのうちにキリストが宿るために重要な役割を担うものとさせていただきました。もちろんマリアは自らが住んで勝手に出たことではありませんでした。一方的な神様の選びによるもの、そして私たちもそうでありました。じゃあ皆さん、神様はこのようなマリアになぜ目を留められたんでしょうか。またマリアを選ばれる神様とは一体どのようなお方なんでしょう。なぜ神様はこのマリアに目を留められたんでしょうか。ちょっと考えていただきたいんですけど、マリアになぜ目を留められたのか、何だと皆さん思われますか。なぜ神様はこのマリアに目を留められたのか。 先ほど大事なことを一人でも決めることのマリアはできる人でしたと申し上げましたけれども、それは自立というようなことを意味するでしょうか、それだからでしょうか。なぜ目を留められたのか分かりません。なぜ神様がマリアに目を留められたのか、自分で大事な決断をすることができる、あれだからこうこうこうこうだからっていう、もしそうしたことを条件にするときに、神様に選ばれる人とは用いられる人とはっていう、このことについてはこうこうこうですよって、あのことについてはこうこうこうこうなさるそういう人ですよっていう、もしそうであるなら結果的に私がこういう生き方をしたから、だからあなたもこうしたらいいよっていう、私がこういう生き方をしたので神様は私を祝福してくださったので、だからあなたもっていう、人は自分の神の恵みを功績にしようとする、私がこうしたからっていう、いうことになるのではないでしょうか。残念ながら家族の救いのために私はこうこうこうでした、だからあなたもこうしたらいいわよ、ああしたらいいわよ、しかし必ずしもその人と同じようにすれば全ての人がうまくいくのかというと、そうとは限らない、断定できない、いやそのように言う人以上にある方はそのことについて心を痛めて隠れたところでどれほど一生懸命に祈っていることか、そうしたこともある。ですから本当に選び、なぜマリアが選ばれたのかというなら、結局のところ神様の深淵なご計画と憐れみ、恵み以外の何者でもない。ただ神様がどんな人を選んだのかということ、後からですね、その人はこんな人だった、あんな人だったっていう、その特徴を確認することはできるでしょう。だからといってそれが条件になるわけではない。まさに神様の恵み、憐れみによって、その中でマリアは選ばれた時にどんな応答をしたかというなら、お言葉通り好みになりますように。私たちも何か選ばれる条件があったのかというなら、決してそうではない。ただ憐れみ、神の選びによって、その中で応答させていただいたがゆえに、キリストは私たちのうちに宿ってくださった。でも皆さん、本当に神様の語りかけを受け取って、自分自身を私たちが差し出すときに、神様は私たちを用いてくださって、あなたでなければ成し得ない御業のために用いてくださるっていう、アドベントの2週になりましたけれども、アドベントって何かっていうなら、主は神ご自身であられたにもかかわらず、御位を捨てて人の姿をとって、私たちのために身を捧げてくださった、献身をしてくださった、そんな神の愛に応えて私たちの神への献身を新たにする、それがアドベントの大きな意味ではないでしょうか。私たちはこれからどんな人生、明日どんなことが私たちの前に置かれるかも分かりませんけれども、しかし主は知ってくださっているお方っていう、修法のこのところに説教の準備するときに、音の賛美で明日は 明日を守られるイエス様の歌いたいなと思ったんですけど、本当にこの歌詞の通りじゃないでしょうか。皆さん、明日はどんな日か私は知らない、あれからしか曇りになるか。ご一緒に、私は明日を心配しない、イエスが私を守られるから、明日は私にはわからないけど、明日を守られるイエスがおられる。本当にキリストの恵みの上にこの曲を心から賛美できるものにさせていただいた。先週本当に幸いなメッセージでしたよね。陣内先生を通してっていう、何かの方が本当に恵まれましたって、テープないんですかとかおっしゃっていただいたりとかで嬉しかったですけれども、そうした中で、まあ人間にとっての一番深いところにある霊の叫びっていう、陣内先生がおっしゃってくださいました。私たちの人生によって一番深い霊の深みにある、叫びっていう、その中には、神様は私の人生どうしてくれるんですか、私の人生の責任取ってくださるんですかっていう、そういうものが私の深いところにはあって、神様の恵みにくれない、その時にね、でもこのマリアに現れている神様のことを思う時にも、神様は私たちに御声をかけてくださる時に、私たちの人生を一緒に担ってくださって責任を取ってくださる。エリサベツもご覧なさい、そして神にとって不可能なことは一つもありません、私たちの信じている神様は、私たちの明日がどのような明日か私たちには分かりませんけれども、まだ起こらない先のことも全て詳しく知ってくださっていて、その中で私たちに自由意志を与えてくださって、その中で、応答する自由を与えていただいて、私たちの人生を導いてくださる、完成してくださるって。そして、父なる神様は人の心の奥深くまで、見ることのできるお方、私たちの心の奥深くまで見ることのできるお方って。あなたを選んだのにそんなつもりじゃなかったのになとかっていうことではなくて、全部、私たちを知ってくださっている。ですから私たちここにおらさせていただいている私たちは、間違って神様に選ばれたという人は一人もいない。私たちの良きものも悪しきものも恐れも不十分さも、すべてをご承知の上でマリアに声をかけられたように、私たちの心のうちに声をかけてくださった。あなたは決して間違いで選ばれた人ではありません。あなたは決して父なる神様によって間違いによって選ばれた人ではありません。神の恵みと選びによって、あなたの人生を通してでなければ託せない、その恵みのゆえに、豊かさのゆえに、使命のゆえに、 ですから私たちはイエスが私を守られる、明日は分からないけれどもイエスがおられるっていう、必要なものは上から満たされることをこの朝覚えさせていただきましょう。恵まれた女よと語りかけられた時に、私たちのうちにはマリアと同じように不安が、どうしてそのようなことがと思うでしょうけれども、必要なものは上から与えられる。神があなたの人生のために備えてくださる。そのことを例に、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにというのはとても勇気のいることですけれども、もう一度こなさ、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、健康も経済も仕事も人間関係もお言葉通りこの身になりますように告白させていただきましょう。そして大切なのはそこから神様との対話。私たちは決して儀式をやっているわけではありません。日曜日礼拝を下げて、そして礼拝終わったらどっかの棚の上に聖書を置いて、でまた来週の日曜日誇りを払っていう儀式をやっているわけではない。生きる神との交わりの中に生きる、そのために召されたお互いであること、本当に光栄に感謝をして、私は主のはしためですと歩まさせていただきました。ご一緒にお祈りいたしましょう。